はい、よろしくお願いします。今回マイクロサービスのお話の第2回目になります。で、前回は、マイクロサービスのお話をしたときに、そもそもマイクロサービスっていうのは分散システムじゃなきゃいけないよと、それから分散システムっていうのは、特に、データ層、つまり永続化層って言われている部分の、サービス固有じゃないとサービス同士が影響し合う、干渉し合うので、それぞれが依存し合うようなステートの管理っていうのは難しいですねと。でそうなると、じゃあ、今まで、一般的なですね、一般的なアプリケーションっていうのはデータ層で、そのステートを管理する、ステートと本当のことを言うとステートと情報を両方共有してたんですね。つまり情報っていうのは結局そのデータとデータのつながりだっていうお話は前回差し上げましたの、そのデータをですね、そのユーザーが業務に応じてデータ同士をつなげたり、データに意味を与えたり、データに何かを付与したりして情報にしていくわけですよね。つまりその出来上がった情報が最後に永続化層に入って、永続化層というよりも、正確にはデータストアに入って、そこで共有されれば業務は回るわけですよね。ただし、システムの都合上、例えばいろんなアーキテクチャやフレームワークを使うと思うんですけれども、それの都合上、例えばステートの途中、つまりデータが情報になる前の途中の状態をデータ層に保存するっていうやり方を結構やっていることがありました。それの一つが、レストサービスって言われるようなもので、リプレゼントするわけですよね、ステートを。で、そういうものを、最終的に、マイクロサービスっていうのは実際にその永続化層、データストアに入れるのは情報であって、永続化層にシリアライズする、ステートっていうのと完全に分けている、概念としてですね、分けているっていうようなところが、分散システム と、普通の一般的なシステムの違いだっていうお話をしました。次にですね、そうなるとその途中、つまりデータが情報になる途中のステートっていうのはですね、それが、ユーザーの1回の操作かもしれないですし、1つのアプリケーションでやるのかもしれないですし、例えばワークフローシステムみたいな形で、複数日かけて、長い時間の単位で作られるのかもしれないですけれども、それをですね、永続化層で、共有しない、つまりステートを、永続化層で共有しないとなると、今度はミドル層と言われている、途中の層ですね、永続化層まで行くまでの、層で、何とかしなければならない。でそこでできてきたのが、そのマイクロサー、ごめんなさい、アクターっていう考え方、アクターという理論ですよね。アクターというパターン、設計パターンがあって、でそのアクターっていうのを使うと、アクターっていうものの中で Q やステート、Q や、その、メス、なんていうの、ステートですね、ステート、Q とキャッシュですね、 Q やキャッシュをですね、そこの中でコントロールしようとするので、実際にはそれらが、整合性のある、一貫性のある形で、その共有でメッセージングによって、そのステートが共有できるんであれば、最後に出来上がった、情報だけを永続化層に持っていく、永続化層というかデータストアの中に格納していけばいいというような形で、その分散システムの難しさに対してアクター理論という、考え方が出来上がったっていうようなお話を差し上げました。さらにですね、そのアクター理論っていうのは、スケーラビリティだとか、そのアベラビリティに対して、答えを持ってないというわけじゃないですけど、そこを定義してるわけではないんですね。ブリューアの定理っていうのを聞いたことがある方がいらっしゃると思うんですけど、ブリューアの定理を、聞いたことある方はちょっと手を挙げていただけますかね。はないっていうことは、お話しします、ブリューアの定理自体は分散システムの中でどうやって、データの一貫性を保持していくかっていうことを考えたときに、キャップって言われる C と A と P っていうのは3つ同時には絶対成り立たないっていうブリューアという人が提唱した定理です。 これはウィキペディアとかで調べてもらえば分かるんですけど、で C っていうのはコンシステンシーっていう一貫性です。情報の一貫性、情報のというよりも今ここで言う分散システムの中で言う一貫性っていうのはやっぱステートですよね。ステートに対する一貫性です。その一貫性をどうしていくのか。それから、アベラビリティ、これはか、例えば、アクターっていう、のは先ほど申し上げたように、そのアクターの中でキャッシュとQをコントロールしていって、ステートをメッセージングによって管理しようという話なんですが、そのアベラビリティを、やるときに、結局そこ、そのアクター自体が消滅するとか、それはありません、ね、物理上の、サーバーの、仮想、論理的なサーバー、コンピューティングの上にある、メモリ上に展開されたアクターですから、いつ消えるかわからないですし、そもそもそのインスタンシングされてない可能性もあります。つまり、クラスだけ定義されていて、そういう役割を持ったアクターだよっていうことだけが定義されていて、そこに対してメッセージングを投げたんだけれども、いないっていうことです。いないとか、そのまだホストしているサービスがない、またはそのサーバー、まあ、コンピューティングと言われるサーバーの上に、生成される前、であるだとかっていうようなことがあります。またはそれってずっとそのメモリ上に展開していけば、当然のことながら大変なことになりますよね。もう当然使わなくなったら、その、消していかなきゃならないわけです。その消していくようなことだとか、じゃあこれがもう消えちゃってるよとかっていう、ものを分散システムの中でやろうとすると非常に大変。なぜかというとですね、アクターの、アドレスが普通は決まってるからです。プログラマーはですね、意識することなくこの A さんというアクターに、メッセージングを投げます。でそしたらその人がきっとやってくれるだろう。でもそのアクターはどこのサーバーのどこの、コンピューティングの上のどこのメモリ、メソッドを持っているのかとかって一切知らないんですね。でそれを管理するのが分散ディレクトリーって言われている、分散ハッシュを使った、1位の、ID と、その物理的なサーバー位置を、知っている分散ディレクトリーというのが普通、分散システムの中ではそれによって管理されています。でそれを、その分、あるそのメッセージが消滅されたのかとか、その生成されているのかとか、その実際には、立ち上がっていないのかとかみたいなものを管理するっていうこと自体を、何かしらのシステムで保証する、これがアベラビリティな部分になります。例えば、スケールアウトした時に、まあ、すごくそのサーバープレッシャーが、まあ、サーバーの負荷がすごく高くなって、普通にスケールアウトされましたと、データが、まあ、サーバーも含めて物理的なものを含めて、スケールアウトされる。スケールアウトされるのは物理的なサーバーもあればコンピューティングもあればメモリもありますし、ウェブアプリケーションとして の、 その、インターフェースですね、一番上の、ウェブ層もスケールアウトされる場合があります。このようなものをですね、非常に複雑な、その状態で、Azure だとか AWS とお話をしていかなきゃならないのが分散システムなんですけれども、それを保証しようとするっていうのがアベラビリティなんですが、ここで、その、物理的な、分断なのか、論理的な分断なのかっていうのを含めてですね、パーティショントレランスっていう分断体制っていうのが必要になっています。どんなに分断されていても、例えば一つのサーバーが物理的に壊れて、でそのサーバーであるはずの、そのコンピューティングがなくなったり、あるはずのメモリが、展開されてなかったりした場合に、分散ディレクトリ自体はそこを切っていくんです、切って捨てていくんです。でそれそうすると、コンシステンシーという一位性を、保証しなくて済みますから、もう切っちゃうんでね、まあ全く新しいその、スケールでき、全く新しい、そのクラスターを、クラスターのノードを作っていけばいいっていうような状態になります。こういうのが分散体制、分断体制というパーティショントレランスというのがこれが3つで CAP っていうやつで、キャップって呼ばれてるやつで、これが、ブリューアの定理が言ってることで、この3つを同時には並行して、実現できない。 なので例えば CP、一つの例で言うと、サービスファブリックの、Azure の、ね、サービスファブリックのリライアブルアクターっていう、ものがあるんですけれども それは、CP って呼ばれてます。コンシステンシーとパーティショントレランスは持ってるけれどもアベラビリティは持ってませんよっていう話。つまりアベラビリティを実装するには例えば、そのリライアブルアクターに対して、バーチャルアクター理論を展開させて そういう形でバーチャルアクターを実装していくっていうような形になります。そうすると、バーチャルアクターが持つ、バーチャルアクターの方は今度は AP って呼ばれてます。要はコンシステンシーを持ってないんですね。つまりデータ層で今度は、データ層でというよりも永続化層でシリアライズされた、ステートを同期させていくんですけれどもそこの部分っていうのをオーリアンズっていうそのフレームワークがやってくれているっていうものを使ってリライアブルアクターにの CP に対して AP を保証する。でそうすると CAP は全部保証されますよねっていう話になる。でこういうものをですね前回、ざざっとお話ししたんですけれども今回はそれを順序立てて、やっていくために一番最初に、そのバーチャルアクターやアクターを、一切考えずに、ちょっとは考えてるんですけど、フルステートレスのマイクロサービスをまず実装して、この分散、システムっていうのの基本的なベースになる部分っていうのを今回は実装します。でその上にですね、リライアブルアクターを乗っけていってリライアブルアクターを拡張してバーチャルアクターを実装していく方法が、私が思う、自然なそのマイクロサービスを実装する方法というかマイクロサービスを学習する際におそらくこのやり方が一番すごくスムーズに理解できるんだろうなっていうふうに自分が私が感じたので、そういうようなサービス、そういうようなお話を、差し上げます。なので今回第2回目としてこれをやりますが第3回目は、最終的にはオーリアンズもちゃんとインストールして、そのバーチャルアクターを実装するような形をやりますけどその前段だと思っていただけるといいですね。前回は概論をお話しました。今回はその前段としての、フルステートレスマイクロサービスがどういうような関係だか。フルステートレスマイクロサービスと、じゃあリライアブルアクターとバーチャルアクターがどういうような関係性を持っているのかというお話を今回お話しできればなというふうに思っています。で自己紹介に関しては前回お話ししたんでちょっと飛ばしまして、今回のゴールのお話をします。で前回お話したアクターっていうのは、アプリケーションのステートフルな部分これを制御する際に活躍する分散システムの実装パターンですよねっていう話です。で、マイクロサービスっていうのはこのステートフルなミドル層っていうのとステートレスなウェブ層これで構成されることがこれ一般的です。一番一般的なやり方です。ただしなんで一般的かって言ってるとそうじゃないパターンがあるから。そうじゃないパターンってどういうことかっていうと分散システムの中でアクターパターンではないんですけれども RLAN みたいな言語分散システムランタイム環境があってでそれというのはエリクソンのデバイスの中で動いている分散システムのパターンもありますのでそういうような意味から言うと分散アクターパターンというのは実際分散システムのための一つの、パターンでしかないんですね。つまり、分散システムに対してはいろいろこうやり方があるんですけどそのうちの1個でしかありませんねって。ただこの1個のアクターパターンはよく使われるのが、こういう形のウェブ層で構成されるステートレスなウェブ層で構成される、ことが多いようなこのパターンが、多いですねって話。なので今回、お話しする話もこの話の中で、フルステートレスな、サービス作るんですけれども、そこの部分っていうのが、ここのウェブ層だけではなくサーバーも含めて、分散システムの環境を作りますので、作るったってそんな大した話じゃなくて実は、ビジュアルスタジオのテンプレート使うとすごく簡単に作れるっていう話をします。で今回は、ステートフルなミドルウェアですねのクラスターの基盤となるフルステートレスなマイクロサービスソリューションを作成していくっていうのでこれはビジュアルスタジオの、そのマイクロサービスソリューションなんですが先ほど増田さんがお話しした話がすごく関係していてですね ああいうその何ていうか別に この話は、今回作るお話はですね、OWIN っていう、そのアーキテクチャを使っていて、サーバーとアプリケーション両方とも抽象化してあります。なので、実は、サーバーは何でもいいです。サーバーは何でもいいですし、あっていうのはこの考え方、そもそもマイクロサービスって考え方は Linux 上で動くアパッチのウェブ、Java で作ったね、ウェブページと、例えば IIS 上で作った Windows サーバーの IIS 上で作った ASP.NET がお話しするような、そんな話なんですね、マイクロサービスっていうのは。なので、そういう意味で言うと、サーバー層、サーバー、ウェブサーバーっていうものと、ウェブアプリケーションっていうのを両方とも抽象化しておけば、それって両方できますよねって話、組み合わせはどういう、組み合わせは自由ですよねって話、それを使うために OWIN っていうあのやり方を、やります。でこれは、わざわざ OWIN を理解して、その何時自分でプログラミングしなきゃならないっていう話ではなくて、実はサービスファブリックの、テンプレートを使ってステートフルな、ウェブサービスを作るとですね、自動的にできます。なので皆さんは自動的に出来上がったコードを理解するだけです。なので、先に作って動かして、それからその動きを見ながら勉強するってことができる。これがあの、まあ、マイクロソフトがよくやり方なんですけれども、であとやっぱその次回やっぱりその、バーチャルアクターまで行きたいので、それの、その準備という意味で、そのバーチャルアクターっていうのと、リライアブルアクターの違いですね、ちょっと言及して、リライアブルアクターの拡張が、バーチャルアクターだと思っていただければいいかなと。でじゃあリライアブルアクター使うのにならないかというと、そうでもなくてですね、先ほど申し上げたように、アーランはあのアクターモデルは使ってないんですけど、分散システムとして、そのエリクソンのデバイスの中で動いてますねっていうのと同じように、クラウドの場合っていうのはスケールアウトとかスケールインされちゃうので、物理的な、そのサーバーも、論理的なコンピューティングも限度がないんですね。要はそれを何とかするために、幅を決めて、つまり、例えばサーバーはスケールアウトしない、ただマックスの、そのリクエストをが予測できるようなシステム、例えば社内システムなんかそうですよね。社内システムで、例えば何とかっていう会社で朝の9時に、普通に、運用チームが、リクエストを見てれば、あのこの会社のマックスだっていうのは分かりますよね。朝の9時とか、あと帰りか、17時ぐらいに、見てれば分かりますよね。そうするとそこの会社に必要なサーバーの、その性能っていうのは分かるんです。で、あ、もう一つ言っちゃうとですね、このアクターって80キロなんで、あの100万ぐらいの、100万アクター作れるんです、普通に。まあそういうような意味で言うと、まあまあ十分だろうということで、そのある一定のもの、一定の枠が決まっているようなものであれば、それは分散ハッシュじゃなくて普通に、その、分散ディレクトリーのための普通のハッシュテーブル使って、アクターを管理していけばいいんで、そういう意味で言うと、あのリソースが決まっているところとか、限界値が決まっているようなサービスに関してはリライアブルアクターというのは非常に使いやすいです。というのは先ほど言ったようにアベラビリティが必要がない、必要がないわけではないんだけれども、そこまでアベラビリティを保証する必要がなければ、 CP であるリライアブルアクターを使うことによって、今度データ層の一貫コンシステンシーを考えなくていいんですね。コンシステンシー考えるのってすごい面倒くさくて、でなんで面倒くさいかっていうと、皆さんデータ層でステートやデータを共有したことあると思うんですけれども、その経験上、例えば楽観ロックにしましょうって言って、楽観ロックが例えばじゃあ100万アクセスで出たらどうなるのって言ったら、みんな待ちますよね。でしかも楽観ロックで、その待つ時間って加速度的に二次元曲線的に長くなっていくんですよ。だから1個待てば、次の待ち時間が長くなる、次のリクエストの待ち時間が長くなるみたいなことがあって、でそういう意味で言うとコンシステンシーは非常に面倒くさいと。でそこの部分をやってくれるのがリライアブルアクターなんで、リライアブルアクター上でバーチャルアクターに拡張すると、それが非常に楽だって話を3回目に持っていきたいので、今回はそれの入り口の部分だけでもご説明したいなというふうにちょっと思ってます。 で、じゃあ、こんな、フルステートレスサービスを実装するんですけれども、まず単純な操作、例えばステートレスな、ウェブ操って言っても複雑な操作いろいろありますよね。それを例えばクラ、前回お話ししたように、クライアント側でリッチアプリケーションにしといて、すごくそこでデータ全部情報まで作ってもらって一発でドーンって乗っけるやり方で、もう一つは、スキャフォールディングみたいな形でシングルページにしておいて、そのデータベースがいかにもここにあるかのように、何回もこう読み書きしながら整合性を取っていくやり方で、いろいろ やり方あると思うんですけども、今回はフルステートレスなので非常に単純な操作を、行うアプリを実装します。これなんでこんなこと言ってるかというと、アプリ、ビジュアルスタジオの、テンプレートを使って出来上がったものにちょちょっと手を加えるとこんなに簡単にできますよってことを説明したいからです。で、これは前回の絵なんですけども、前回の絵のこの赤い部分ぐらいのところを使いたい、作れればいいなと思ってるんですけど、この外部サービスは今日実装してないので、それの手前の部分が 見えるような形ですね。なのでデータベースに情報は保存しませんというような形です。だから、先ほど申し上げたように、マイクロサービスを勉強するというよりは、マイクロサービスをやっていこうって思った時に、こういう順番でやっていくといいんじゃないのかなっていうようなのが、この図ですね。まず分散システムって何なの、まあ、そもそもじゃあなんでそもそも分散システムってできてきたの、この世の中に発生してきたのって話とか、とか、それからそれを解決するためのアクターパターンっていうのを、学習していただいて、その後にバーチャルアクターパターンっていうのを見てもらうといいかなと。で、私がお話ししている内容というのはこのリライアブルアクターを使う、まあ、Azure のサービスファブリックのリライアブルアクターを使うパターンと、あとそのリライアブルアクターを拡張するバーチャルアクターパターンしかお話ししませんが、前回お話ししたように、分散システムのランタイム環境であれば、まあやアーランや、アッカのアッカドットネットっていうのもあるんですね。なので非常にいいかななんて思います。それからアクターパターンに関しては、そうですね、普通にこうリライアブルアクターみたいなのもあるんですが、アクターパターン自体は、いろんな、もので、実装されていますので、スカラとか、アッチ用にもあるんじゃないかな。オービットっていうのがあります。オービットっていうのは、今度アクターパターンというよりももう バーチャルアクターのパターンなんですけれども、バーチャルアクターのパターンとして、マイクロソフトリサーチが出しているのはオーリアンズっていうプロジェクトなんですけども、これは GitHub の。それから、オービットっていうのも同じように、Java の Java 用に、そのバーチャルアクターを、こうコンバートしたというか、かなりそのリライ、オーリアンズに影響されているっていうような書き方はされていましたね。オーリアンズのページにはそういう、オービットっていう、あれがあります、そのランタイム、バーチャルアクターのためのランタイム環境がありますんで、Java の方も、C シャープの方も、ぜひマイクロサービスをやっていただけるといいかなというふうに思います。から前回お話ししたようにこの形で、アクターの中でキャッシュ給与を、こうコントロール、保持しながら、アクター同士でメッセージングすることで、このメッセージングが実は重要で、メッセージングをしない と、ここでステートってステートマシンって作れないんですね。細かい話は後からしますけれども、そういう意味で言うとそのメッセージングって非常に重要ですよって話、をします。それから、というかこれリライアブルアクターの構成とは言ってますが、リライアブルアクターの構成というか、まあ、一般的なマイクロサービスの構成になりますかね。例えばステートレスな、ウェブがあったとして、でそれからその、ステートレスなところにアクターがいて、で永続化パーシステンシープロバイダーというのがあるん でそこでそのアクターのステートが、キャッシュされていくわけですよね。それから実際それって何で動いてるのって、Azure の場合は Azure VM の中で動いていたり、この真ん中にあるみたい、真ん中とか右にあるみたいな、ドッカーで動かせることもできますね。それから、その関し、ドッカーなんかだと、一番右にちょっと書いてあるように、Windows Orchestration っていって、なんていうのかな、これ、どちらかというと、プログラマーというよりも、DevOps の方の方が得意な分野なので、私はあんま得意じゃないんですけども、Windows Orchestration っていうので、その、実際のその、VM を、いくつこうくっつけて1個のノードにするのかとか、1個の、VM で1個のノードにするとか ていうその論理的なノードとその VM っていう物理的な VM ですよね。それをこうコントロールするような仕組みが Windows Azure の中にはあります。なのでその Azure の中のオーケストレーションを使って Docker と Azure の VM を普通に混ぜ合わせて、サービスすることもできる。一番最初に申し上げたようにですね、まあ、何回も言うようですけれども、その Windows じゃなきゃダメとか Linux じゃなきゃダメとかそんなんないです。Apache じゃなきゃダメ、 IIS じゃなきゃダメ、 C シャープじゃなきゃダメとかね、 PHP だとか Scala じゃないとダメとかありえない。でこれいろんなサービスが、どんな形で実装されてようがユーザーにとって重要なのは業務が行えること。つまり 業務を行えるんであれば何で実装されたって知ったことじゃないです。つまりそういう意味での設計ができることが実を言うと上流層をやっていく方々に非常に重要な視点かなというふうに私は感じてますね。やっぱりその設計をするときに、プロジェクトを皆さんマネジメントすると分かると思うんですけど、じゃあアサインできる人誰、まあ、調達できるプログラマー誰っていうと、そこで言語を依存しちゃいますよね。例えばそのお金かけられるお金いくらって、それだけでもう少なくとも開発環境からそのアーキテクチャまで全部決まってきちゃいます。これ実はそうなんですけれども、本来あるべき姿っていうのは、お客さんが本当にやりたい業務をどう実装するかだけなので、できる限り言語やアーキテクチャなんかに引っ張り回されない方がいいかなっていう意味で、今回はそれの一個の例としてその、マイクロサービスみたいなことをやります。だから本来、一番最後のところまで多分いけないとは思うんですけれども、12月以降って、ここでお話しするわけではないですが、自分のブログでは、そういう、例えば Linux、Java と、その IIS、ASP.NET みたいな組み合わせみたいなものも、やっていきたいなということをずっと考えてます。ということで、ここでじゃあちょっと今30分ぐらいかかった、30分近くお話できたと思いますので、ちょっとじゃあ実装入りましょう。で実装に関してはですね、もういきなりコードを書くところから始めます。でなので、うまくいかなかったらこれ以降の部分は木澤さんにはカットしてもらおうかなと思ってます。ちょっと待って、さてね、じゃあまず、やっていきます。そんなに難しい話じゃないんで、まず、前回お話ししたように、ビジュアルスタジオ2015の R2 SP2 かな、以降であれば、サービスファブリック SDK を入れてもらったビジュアルスタジオがこれです。で、なのでこの辺かな、この形のものですね。エンタープライズになってますから気にしないでください。これコミュニティエディションでもできます。それからサービスファブリック SDK はどっかにあると思うんで、ごめん見つからない。サービスファブリック SDK も入れてくださいっていうことですね。それだけで一応十分です。そうするとですね、こんなものが出来上がります。これが、ローカルで、やるためのサービスファブリックの、こういうやつが出来上がるんです。クラスターマネージャーっていうやつが出来上がって、このローカル上で全部できるようになります。なので、別に Azure 意識する必要ないです。なので最初にコーディングとかその出来上がるとか、プロジェクトの構成とかそういうことを理解していただくといいかなと思ってます。で、まず最初に、ファイルで新規作成で、プロジェクトを作っていきます。でここ、入れるとサービスファブリック SDK 入れると、ここにこれが出来上がりますので、こいつをそのままなんか、どこでもいいんですけど、アプリケーションの4になってますね、入れます。でそうするとこのサービスファブリック 何のサービスか作るんですかっていうのがあります。で、 来月はこのアクターサービスをやりますけど、今回はこのステートレスのウェブ API というのをやります。これが基本的にはあのベースになると思っていただけるという。でこれなんでこれでやるかというと、別にこっちでやったっていいんですけど、なんでこれでやるかというと、このオーインベースの通信リスナーっていうのを使いたいからやります。これが先ほど言ったサーバーを抽象化してあって、アプリケーション抽象化してあるんで、組み合わせが自由になりますね。さっき増田さんが、その IIS じゃなくても動きますよって話しましたよね。でそれとそれの話です、実は。で Web API 1っていうのを作っていくと、ここで、ちょこっと時間はかかるんですが、プロジェクトがダダッと出来上がります。ダダッとつったって2つしか出来上がらないですけどね。1つは、Azure にデプロイするための、デプロイのプロジェクト。もう1つが、そのアプリケーションの本体。この Web API 1っていうのが、このアプリケーションの本体ですね。アプリケーションというかサービス、マイクロサービスの1個のマイクロサービスになります。さあ、そして、さて出来上がると、英語ですけれども、こういきなりこうやって、あなたは、これから、ファブリックアプリケーションを作るためにこうやって次に何やったらいいんですかってこと書いてありますので、余裕のある方は読んでください。でまず最初にやらなきゃなんないことがですね、この状態でいきなり動かしてください。で動かすと、コンパイルされて、なんやかんや動くようになりますんで、このまま動かします。で最後のね、この出力ペインの一番最後を必ず確認する癖をつけてください。これは後でちょっとその話をします。で、起動していますですね。で今8106で起動してますって言って起動しましたって、これ起動したんですね。でこれで終わりです。これで終わりって、で、なんでこれで終わりかっていうと、これ、ゲットメソッドしか持ってないアプリケーションなんで、こうなってますって話ですね。なので、あまりここは気にしないでください。実は見たいのは、この後、ここですね。ここに、要は、ウェブページの話じゃなくて、ウェブページが見ているサービス側のログが全部出てますと。で、こいつがですね、今、このバージョンでは、向こうの技術者が言うにはですよ、このバージョンではこのログが多いからログちょっと外してねって言われてますんで、とりあえずそれだけやります。この一番お尻のやつね、こいつだけちょっと外して適用すると、ちょっと出てくるログも少なくなるからログ見やすくなるよっていうふうに書いてあります。それから次に見なきゃなんないのが、じゃあサービスどうなってんのっていうと、ここですね、先ほど見た、サービスファブリックのクラスターマネージャーのここです、マネージローカルクラスターっていうのを見ていただくと、今5個のノードが用意されているアプリケーションが、1個動きますよっていう話を 見ることができます。このアプリケーションの中のですね、4ってやつですね、アプリケーションの4っていうのがをずっと掘っていくとですね、ここにノードの1って書いてある。今ノード1番で、サービスが、動いていまして、でここに、ローカルホストの8106番で動いてますよっていうことが分かります。なので、ここは、さっき、こんな なんかちっちゃいの出てますよね。こんな感じのものしか出てないんですけど、こいつを一回閉じてもらって、同じようにこれをコピーすると、ペッてやってこれをやると、これでまたノードが出てきますよ。でペッてやると、ここでまたゲットが呼ばれて、こういうふうになる。これが普通のゲットで、表示されるページですねって話。じゃあこいつまず止めましょう。さあそこで、実は説明したいのがこっちの話。これが、サービス と、サーバーを、分断しているというか、両方とも抽象化しているオーインというやつのコミュニケーションリスナーと呼ばれているやつですね。でこいつが、呼ばれると、普通にサービスが、ホストセルフホストされるんですけれども、そのセルフホストされる内容っていうのが、 一番最初にこのプログラム CS っていうのが出てきた時に、これか、これですね、こいつが出てきた時に、どの、クラスの、をコンテキストとして、まあ、コンテキストというのはアプリケーションですね。つまりアプリケーションサービスです。だからつまりこのサービスって、Web API1 っていうクラスで、表現されているコンテキストがお前のところでホストしてるんだったら表示してねって言ってるだけなんですね。で、これはリスナーですから実際こいつが動いてるところもあるんですけど、このウェブサービスも実は、抽象化されていて、これ先ほどあの増田さんが言ったように同じようにここでスレッドスリープして、まあ、タイムアウトインフィニットなんで半永久的に止まっててくださいねって言ってるんですね。これはなのでセルフホストしている、ウェブサービスって必ずこういうふうになってます。自分のところで立ち上げて、コンフィグレーションの話もさっき増田さんしてましたよね。コンフィグレーションを作って、でそれでサービスを立ち上げて、でそのサービスを、あとは待つっていうような状態なので、実は こいつが、何百何千とバーって立ち上がるんですけど、リライアブルアクターの場合、リライアブルアクターよりも、あれしたらチューニングしたらって言ってたかな、バーチャルアクターのそのアクターは1個は80キロで、おそらく、おおよそ80キロだって言われてます。なので80キロで、一般のパソコンであれば本当に100万ぐらいは出せます。なのでかなり面白い、デモを次回期待しておいてもらえばっていうために頑張ります来月はねそれでこれがその、セルフホストしているための仕組みですよね。あとは、こいつが本体になりますかね。はい、になります。でこれ本体になるんですが、ここで、そのこいつ、これ自体っていうのは自分がこうあのコンテキストだから俺をやっちゃあのちゃんとやってねって言ってるのが、ここのコンフィグアップっていう、そのコンフィギュレーションするものですね。サービスはどういうふうに立ち上げてほしいですかって、今は、ここに、ここをちょっと見てもらうと分かるんですが、これ、今はですね、ここ5個のノードを立ち上げるようにしています。で、これは4個でも3個でも10個でも100個でもいいんですけど、そのノードを、設定するところっていうのが、パッケージルートのコンフィグの中のセッティングスの中に、あ、こっちじゃなかったか。ごめんなさい、こっちか、あ、こっちか、ここですね。アプリケーションパラメータとして、これはまあローカルの、1ノードの XML と5ノードの XML みたいなものもあります。あとパラメータがあります。これは、ノードを、立ち上げるときに どんなパラメータありますかっていうのも、全部この、普通に書いて置けるので、このノード、例えば10個のノードの時はこういう設定してください、1個のノードの時はこういう設定してくださいってことが設定できるようになりますですね。プロファイルとパラメータがそれぞれのノードごとにありますっていうのだけ気をつけてください。それからじゃあこれをちょっと改造していきましょうかっていうか、それからですね、あとは、プログラム、あとこれですね。先ほど増田さんもおっしゃってたように、結局その、モデル自体っていうのは、データベースを設定して、ちゃんとそこに、じゃあどうやってそのパーシステンシープロバイダーみたいなものを実装していくのっていうところからすごく関係してます。まあ、どこに保存するかって話ですよね。オーリアンズだとかその、このリライアブルアクターみたいな、その環境は、それぞれステートをシリアライズして保存していって、それを保証するっていうことを、リライアブルアクターって信頼できるアクターってことなんですよね。つまりアクターが信頼できるアクターっていうものとして、シリアライズしたステートを Azure 側でちゃんと管理しますよっていうのが一つ。 それただ、モデルっていうのはそのまま先ほど申し上げたように、ステートを映像化するわけじゃなくて、情報を、映像化するためのデータストアに対するプロバイダー、データアクセスプロバイダーになりますので、そこの部分を作るときはモデルっていうのをちゃんと作ってやってくださいって話と、これ今ビュー持ってませんって話ですね。でビューを持つときっていうのはで、そのちゃんとビューズっていうあれをこういうところにちゃんと作っていただきたいっていうのが、方法ですね。ここじゃない。に、ちゃんとここを追加して、フォルダーで、ビューズという感じで、ここの中に、いろんなビューを入れていってください。あとそれから、データベースをつなげるときは、ちゃんと、モデルっていうところのフォルダを作って、モデルズっていうフォルダを作って、そこに入れていってください。で、そういうことを理解するためには、やっぱり増田さんの本買うしかないねっていう話が、結果論になります。やっぱり、私はあの本欲しいなと思ってるぐらいなんで、はい。なんですけど、じゃんけんに加わると、スタッフだからやめろって言われるんだろうなと思いながら、そう思ってます。ということで、結構いい時間ですか、もしかして、もしかして、もしかしますか、あと10分ぐらいあるよ。じゃあ、ちょっと、この10分で、じゃあ、改造します。改造するったって結構ね、出来上がってるものがあるんで、そいつをうまく使えればなと思ってます。まずは、まずやらなきゃなんないのは、こちらの方 の, デプロイの方ですね。デプロイの方の、プーパティで、このデバッグの時の、デフォルト の, URL 決まってるんですね。なんでこいつは削っちゃってくださいって。で、これ OK って。こっちやるのはこれだけかなって思います。それから先ほど言ったように、ビューズの中に、入れたいんですけれども、それをやると動かなくなるかもしれないんで、ちゃんとやります。後でね。アプリケーションサービスの、プロジェクトのこっちか、こっちがパラメータになってるのか、あそこと、ね。こっちのインデックス、本当はこれはビューなので、ビューズの中に入れなきゃなんないんですけど、ごめんなさい、今はちょっと自信がないので、こっちに入れておきます。ウェブ API の中のルートに入れておきますね。そんでこいつはもともとピッてやってインデックスをプロジェクトに含めてこいつを必ず、これコンテンツなんで、必ず出力ディレクトリにコピーするようにします。でこれはチラッと見てもらえば分かるけど、Angular 使った普通の、先ほどは Get しか使ってないって言いましたね。なんで、実は Post とかも入れたいなっていうので、Angular 使って普通に HTML 作ってるだけです。で、先ほど前澤さんおっしゃってたように、フォーマッターが必要です。でこれは、フォーマッターは、あります。あるんでコピーして、Web API の中にフォーマッターを入れてやって、これでもってやって、メディアフォーマッター入れます。ただメディアフォーマッター入れるんだけど、これって他のところで使ってたやつだから、ね、名前空間だけは統一してあげてください。これメディアフォーマッター。名前空間をやってでそれからこいつをプロジェクトに含めて、はい、含めますとメディアフォーマッターがあってあれやるとあとはコントローラーがあればいいねって話だよね。でコントローラーを多分いけると思うんだよな、ね、あこっちこいつは今ビューのコントローラーがあるからコントローラーこのボーツのコントローラー、うんでコントローラーに入れてあげます。で同じようにコントローラーの方もこっちの方も、この名前空間を 統一してあげれば、プロジェクトに含めます。あとは、こいつが出来上がったところを指定してやればいいので、っていうのはメディアクエリの中で、メディアフォーマッターの中でファイルだったらどうしろっていうのがあるので、そのファイルだったらっていうのがこのインデックス HTML なんですよ。要はリクエストがですね、ウェブブラウザでインデックス HTML って打ってペンってこうリターンキーを押すと、そのリクエストが飛ぶんで、リクエストはそのファイルですよってことが分かるので、フォーマッターの中ではそれはこっちに飛ばしてあげてねっていうふうに なってます。なので、出来上がったものが多分なんだけど、この名前と一緒なはず。で、先ほど言ったように、ウェブアプリケーション と、サーバーは両方とも抽象化されているので、リクエスト自体はコンテキストでしか来ません。で、コンテキストで来たときに、その実態どこにあるのっていうことを教えてやるために、これが、ローカルの1個上のフォルダーの、パッケージのコード、ここだよっていうふうに教えてあげます。これで動くと思うんだけど、もう1個あるのかな。こっちのサービスの、パッケージルーター、ごめんなさい、違うな、こっちだな、パッケージルートの中のこいつかなに、先ほどポート番号を固定してあるっていう部分があったんですけど、これはこれで、別に残しておいても別に構わないんですが、ちょっとこれは外します。外すとどうなるかっていうと、スケールアウトとかされたときに、ノード、例えばさっき1個のノードで走ってたんですけど、これがスケールアウトされたら、結局、ノードは5つを用意してありますから、どのノードでやられるか分かんないですよね。で、1個のノードは1個のそのポートを持ってるはずですから、そうすると、ここで固定しちゃってあると、コンフリクトするんですよ。つまり、コンフリクトするというよりは、どちらかというと、このポートでしかサービスされなくなるので、ノードとして、こう冗長化させてることに何の意味もなくなっちゃうっていう話ですね。なのでこれでやる。で、確かこれで動くと思う。ああ、動くかな。多分動くと思います。動かなかったらやめますんで、セッションは終わりにしますんで、とりあえずこれ一回だけチャレンジ。もっといい時間でしょ、そろそろ。動くといいな。そう。いや、何回も練習したんですよ、これ。何回も、このセッションのために何回も練習しても、何回も失敗するんですよ。で、必ず何かやり忘れてるんですね。あそこはやり忘れて、あそこ書き直さなかったとかね。ただ、このくらいの時間でできることですから、皆さんね、マイクロサービスとかサービスファブリックとか、そんなあんまりそんな抵抗なくですね、一回試してください。普通にただのビジュアルスタジオのコミュニケーションとあれサービスファブリック入れてやればいいだけで、でこんだけの時間でできますんで、ぜひやってくださいと。で、先ほど申し上げたように、この出力のペインをよく見てくださいって話ね。このアプリケーションに対してブラウザは開かれませんっていうふうに必ず出てます。これはもう出来上がってるけど、サービスは出来上がって動いてるけど、ブラウザーが立ち上がらないから何の反応もしないけど心配しないでねっていう話。じゃあそれ本当にそうなってんのっていうのは、さっき見たサービスファブリックエクスプローラーの方で見てください。でこいつで、アプリケーション4の方なので、こうやって見ていくと実際に、今度はノードの3で動くようになりました。で先ほど申し上げたように、ポートが変わってますよね。でこういうようなことが確認できるようになります。で、こんな形で細かいそのディテールの情報も出てきますので、ブログの方では、これも来年ちゃんと説明しますっていうことを考えてます。なのでちょっとこれをコピーしてですね、でこっち行って 動かないかな。API のやっぱり動かなかった。やっぱり動かなかった。ローカルホストのユニクスメッセージでのタイプ。タイプが見つからないって言ってますね。タイプが見つからないって言ってますね。それは前のやつが残ってるからですね。で、ここでバリューコントロール、ポートコントローラーがいて、いるので、あー、ダメだな。もう、多分、あと一箇所どっか直せば、動くと思いますけど、今日のところは諦めるかなっていう気持ちだよね。ピピコミット。うん、今日のところは諦めよう。はい、ということで多分動かないので諦めて木澤さんにはカットしてもらおうかなって感じかな。そうだな、あそうだね、うん、もうあと1箇所ぐらいだね直すので、それのこれの今日のお話の大元なネタ元になっているドキュメント英語なんですけど、公開しますので、公開するとか公開してあるので、マイクロソフトからね、マイクロソフト の, なんかバーチャルラボみたいなところでちゃんとこういうの練習できるようになってますので、ぜひぜひ皆さん試していただければなと思ってます。私の話は以上になります。ありがとうございました。